それでは今朝与えられています聖書の箇所をお読みします。コロサイ人の手紙3章の12から13になります。405ページ、新約聖書の405ページになります。お読みします。コロサイ人の手紙3章の12節13節。ですからあなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。この箇所から新しくされたものとして頂戴して清田牧師に取り次いでいただきます。
おはようございます。かなり安い日がついておりますけれども、それぞれの健康のためにも祈ってまいりたいと思います。もう6月ということですけれども、春を迎えた時にはそれぞれ春には人生においていろいろと変化のある時期でもあるかと思います。この春においてもですね、それぞれ進学やあるいは就職やあるいはいろんなですね、変化がそれぞれの歩みにおいてあったことかと思います。そして新しい立場に立たされた者にとってはまたその中での新しい生き方が求められたりもいたします。今日のところにおいても神の前に新しくされた者としての歩むべきその歩みについて語られております。まず一つは私たちの立場、そしてまた私たちの歩みということがあります。まず一つは神の前における私たちの新しい立場ということがあります。私たちが信仰によって罪許され救われました。それは素晴らしいことであり、そして救われた者としての新しい立場がやはりそこにあることを思います。3章の12節だけもう一度見しますと、ですからあなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者としてとこうあります。そこに私たちについて3つのことが語られております。私たちは一つには神に選ばれたものだとそこにあります。子どもたちの世界でも確かに何かに選ばれるということはそれは嬉しいことでもあると思います。大騒ぎすることもあるかもしれません。あるいは大人たちの世界においてもやはりそれは同じであり、人に認められ、そしてその中で選ばれるということはそれは大きな喜びでもあるかと思います。ならば天地を作られた神に選ばれるということは何にも勝って大きな喜びであり、また名誉なことを感謝であるかと思います。何かの園遊会やそういったところに招かれ、選ばれ招かれる、それも素晴らしいことかもしれませんが、それ以上に神に選ばれるということは本当に幸いなことでもあるわけです。まあ、ところが私たちはこのことを逆にして考えてしまうこともあります。私たちが神を選んだと勘違いしてしまうこともあります。数ある信仰の中から、あるいはその宗教の中から、自分がこのキリスト教会を選んだ、そんなふうに考えてしまう、また勘違いしてしまうこともありますが、まさにそれは思い上がりでもあるわけです。また間違いでもあるわけです。もし自分が選んだと思っているならば、自分が神とキリストを選んだと思っている限り、信仰においての成長もなく、また何かがあれば、気に入らないことがあればそれを捨ててしまう、神を教会を捨ててしまう、信仰を捨ててしまうということさえあります。自分で選んだんだから自分で捨てても構わない、そんなふうになってしまいます。数あるサークルの中から自分が何かを選んで、でも何か嫌になったからもうそれを捨てる、それと同じようになってしまう、そんなこともあります。でもそうではないというわけです。私たちが選んだのではなく、神が私たちをそれぞれ一人一人を選んだと聖書は語ります。 例えばイエス・キリストも、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだ、そして任命したとあります。ですから、私たちは自分が神を、教会を選んだということではなく、神が私たちを選んでくださった、選ばれたものだとここにあります。で、さらには、この聖なるものとあります。聖なるもの、あなた方は聖なるものであると言います。でもそんな聖なるものと言われると恥ずかしくなってしまうということもあります。自分はおよそ聖なるものと言われる、それには程遠いものであるということを私たちは感じています。生まれついていろいろと罪の性質も持っているし、またいろいろなことで罪を犯してもきたわけです。人を憎んだり、あるいは恨んだりということもありました。妬んだり、あるいは不平不満で満ちていたということもありました。今もクリスチャンになった今もですね、やはり同じようにそんな罪にまた苦しめられることもあります。あなたは汚れたものだと言われれば、はい、そうですと言えるところですが、聖なるものと言われると、いや、とてもそんなふうにはと思ってしまうところもあります。でも聖書は、私たちは神の前に聖なるものであると言います。それは神の子イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死なれた、そのイエス・キリストの身代わりの死のゆえに罪許されて、そして罪許され清められたからこそ聖なるものと呼ばれています。確かに今はまだそれこそ完成したものではありません。でもやがての日イエス・キリストが再臨されるその日には全く清いものとされていく、私たち、今の私たちはそのような中における、聖果の過程の中にあるとも言えます。ですから、私たちはここで聖書において、あなた方は聖なるものであると第二に言われています。そしてさらには、私たちはここで愛されているものだとあります。愛されている。私たちが選ばれた、また記憶された、それは本当に神に愛されたものであるからこそということが言えます。神は私たちを心から愛してくださった、私たちは神に愛されたものである、そのことを聖書は何度も語っています。例えば開いてみたいと思いますが、後ほどまたコロサイに戻りますけれども、ローマ書の5章の8節というところですね。ローマ書の5章の8節、新約聖書の304ページですね。新約聖書304ページのローマ書の5章の8節においてこのように言われております。有名な言葉であり覚えているという方もいらっしゃるかと思います。ローマ書の5章8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。神は確かに神の一人子キリストを私たちの身代わりとするほどに私たちを愛してくださった、そして今も愛し続けてくださっているわけです。あるいは夫婦でも、あるいは友人関係においても、一時的に愛するということはある意味は耐えやすいかもしれません。でも愛し続けるとなると、これはなかなかに難しいということもあるかと思います。相手の欠点も見えてくるでしょうし、気に入らないこともまた多く出てくるかと思います。それでも愛し続けるということ、そのような愛ということでした。神は私たちを愛し罪から救い、そして私たちをなお愛し続けてくださっている、そのような私たちは愛されたものだとあります。私たち一人一人は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとあります。そのことを心に覚えるわけです。このことの確信を失うと、神への不平不満が生まれ、そしてさまざまな試みに遭う中で自分はダメだと思って本当に神から離れようとしてしまうことさえもあります。でもそうではなく、 神は私たちをどこまでも愛してくださり、また導いてくださる神であることを覚えたいと思います。そしてコロサイの方に戻りますが、コロサイ書の3章のところです。第2には私たちの新しい歩み、特に人々の前における私たちの新しい歩みということがあります。私たちが神の前に新しくされたものゆえにこそ、そこにおいて新しい歩みがそこにおいて始まるわけです。ちょうど古い服を脱ぎ捨てて新しい服を着るようにして、新しい人、新しい品性を、クリスチャンとしての品性を、身につけていくということになります。聖書は特にこの3章、コロサイの3章12節から13節にかけて語っております。もう一度見しますと、3章12節の後半からですけれども、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。ここで私たちが新しいものとして、新しくされたものとしてつけるべき、身につけるべき品性というものが7つ挙げられています。その一つはここで、この深い慈愛の心とあります。深い慈愛の心、以前の訳では同情心と訳されていましたが、これはそれこそ腹渡を揺り動かされるような、そのような思いから来るものでした。他の人々の苦しみや、あるいは悲しみに対して心から腹渡から動かされることであり、人事ではなく自分のこととして受け取ることでもあります。今の時代、私たちは人が何をしようともですね、知らんぷりということも多くあるわけですけれども、そうではなく、本当はそのところで、その人に対しての悲しみ、あるいは苦しみに対して腹渡を動かされるような慈愛の心をと言います。聖書は人事ではなく、そのような心、それは良きサマリア人の姿にも見ることができます。ユダヤの人が山道で山賊に襲われ、そして傷つけられ、身ぐるみ剥がされた、苦しんでいた、そこに通りかかった日頃は敵対関係にあったサマリア人が彼をかわいそうに思い、そして彼を助け、そして宿にまで連れて行き、宿代も払い、傷の手当てもした。その姿にも本当にそのような深い慈愛の心というものを見ることができますし、まさに同情心ということでもあるわけです。ですからそこにおいて、まず身につけるべきものとしては深い慈愛の心、そのことがあります。そして第2には、そのところではこの親切と訳されています。親切、分かるわけですけれども、少し弱いようにも感じるわけですけれども、以前の第3版ではここのところが慈愛と訳されていました。慈愛ということでした。それはこのところでの慈愛というのは、犠牲をも厭わない思いやりのある優しさとされています。犠牲も厭わないような思いやり、優しさということでした。人は時として多少同情はするけれども、自分の何かを犠牲にしてまではとてもできないということがあります。でもそれではここに言う親切、あるいは慈愛ということに欠けるということにもなってくるわけです。人を思いやり、あるいは助けるために時として時間やその他さまざまな犠牲を伴うことがあります。でもそれでもというわけです。そのこのところでのこの慈愛、あるいは親切を表すものとして、十字架を前にしたイエス・キリストの足に高価な香油をですね、塗ったあの女性の姿にそれを見ることができます。その女性はこれから死に行こうとするイエス・キリストのことを思い、そのイエス・キリストの葬りのためのまさに象徴として、その高価な香油をですね、その足に塗りました。 本当にそれは効果であり、人の1年分の給与にも当たるとも言われたりしますけれども、本当にその高価な行為を犠牲とも思わないで、そしてそのイエス・キリストの足に塗り、そしてその香りが部屋に満ちたとあります。惜しいとも思わなかった、そのようなまさにこの慈愛あるいは親切、そのことがありました。まあ、私たちにもそのようなことが求められています。そしてさらに3つ目には謙遜とあります。聖書はクリスチャンたちに謙遜を勧めています。でも実は古代においては謙遜というのは必ずしも美徳とはされていなかったようでした。むしろ謙遜なことはそれは愚かなことと受け取られたことさえも多くあったようです。まあ、現代もそんな時代かと思われますけれども、謙遜にへり下ることは良いこととされず、逆に自分をですね、表に売り出し、自分を時には誇張して見せたりすることの方が良いとされたりすることもあります。謙遜なものは本当にバカなものとさえ見られることもあるかもしれません。ですが聖書はやはり今の私たちに謙遜を勧めています。もともと謙遜というのは信仰から生まれたことでもあるわけですが、というのは謙遜は自分が神によって作られた存在であるという自覚、あるいは罪によって裁かれなければならないものであったけれども、キリストによって救われたという自覚から生まれる、それが謙遜だとも言えます。そのことがはっきりと分かれば、私たちは神の前にあるいは人の前にもへりくだり、また謙遜になることもできます。聖書も何事でも自己中心や虚栄からするのではなくてですね、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと勧めています。ある人々にとっては謙遜、そんなのはバカだと思うかもしれませんが、そうではない。聖書は大切なクリスチャンとしての品性として挙げています。そしてさらには4つ目には柔和と挙げられています。柔和という言葉から連想することはないか、なよなよとした力のない人のように思うかもしれませんが、決してそうではないわけです。この柔和という言葉は、そのギリシャの哲学者などはですね、柔和についてこんな定義もしていました。柔和というのはあまり怒るわけでもなく、あまり怒らないわけでもない、中庸なことだ、まあ、そんなその言葉の定義をしている哲学者もあります。かなり当たっているのかもしれませんが、その柔和というのは神様にコントロールされた、そのようなことでもあるわけです。怒りの感情に流されないことでもあり、ですが起こるべき時、その時には起こることのできる人ですから、そこには怒るべき時にははっきりと怒る強さですが、少々のことでは怒らないような優しさがあるわけです。私たち多くはその逆であって、対して怒るべきない時に怒ったり、あるいは怒るべき時に怒らなかって笑って済ませたり、まあ、そんなことがあるわけですけれども、そうではないというわけですね。その柔和さというのはイエス・キリストに見られるものでもあります。イエス・キリストは本当にですね、優しくまた穏やかな方でもありました。ですが時には神殿が汚された時には、激しい怒りを持って神殿を清め、そして神殿を汚す者たちを追い払うということさえされました。そのような柔和さ、そしてさらに5つ目には寛容とあります。寛容を着なさい、まあ、これは人々が自分に示した、それこそ軽蔑や悪意やさまざまなものに対して、それに対して怒りに駆り立てられることもない心とも言われます。決して忍耐を失わず、そしてそれこそ少々勧誘されることをされたとしても、それを許し、またその激しい思いに流されないことでもあるわけです。まあ、自分をそういう面ではコントロールすることのできる、そのような力でもあります。まあ、仕返しをしないということもあるかと思います。でさらには6つ目には忍び合う、忍耐ということがあります。 13節で互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしてもとあります。この忍耐あるいは忍び合いということでした。教会も決して天国ではありませんから、教会の中においてもさまざまに思い通りにいかないこともあります。いつもいつも自分の思う通りにいくとは限らないわけです。互いに不満を抱くこともあります。気が合わないとか、あるいは意見が異なるとか、あるいは好きになれないとか、いろんなこともあります。そして互いに不満を抱くこともある。でも考えれば逆に自分自身が気づいていないところにおいて、他の人々が自分に対して不満を持つ、あるいは不満を抱かせたり、あるいは他の人が自分に対して、私たちに対して本当にですね、耐え忍んで忍耐をしているということもあります。その面ではお互い様ということもあります。ですから聖書もここで互いにというわけですね。互いに忍耐し合いなさい、あの人だけではなく、あるいは自分だけではなく、互いに忍耐し合いなさいと勧めています。そして最後7つ目には許し合いなさいとあります。誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさいとあります。おそらく私たちは人に傷つけられたこともあるかと思います。ですがそれと同じくらいに私たちが人を傷つけたこともあるはずです。たとえ自分でそのことに全く気がついていなかったとしても、そのようなことがあったと思います。だからこそここでも互いに忍び合いと同じように、互いに許し合いなさいとあります。まあそうは言ってもそんな簡単には許せないとか腹が立つということもあります。でもそんな時には、このコロサイ書にありますように、主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさいとの御言葉をですね、思い起こすことでもあるかと思います。このことに関してイエス様がなされたお話がありますので、そこを開いておきたいと思います。新約聖書のマタイの福音書の18章のところです。ああ知ってるということになるかと思いますが、マタイの福音書の18章の21節から少しお読みいたします。新約聖書の37ページですね。新約聖書37ページマタイの福音書18章の21節から35節までお読みいたします。マタイの福音書18章21節その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと清算したいと思った。清算が始まると、まず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に、自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください、そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いて行って、負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て、非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。 こうして主君は怒って負債をすべて返すまで彼を獄吏たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。そのようにあります。その家来は1万タラント、本当に今計算してもですね、本当に目が飛び出るような高額な借金であったわけですが、それを許された。ところがそれに比べて本当にわずかの100デナリを本当に許すことができないでいた。そんな彼のことを語っているわけですけれども、私たちも主が私たちを許してくださったように、あなた方も互いに不平不満がありさまざまなことがあるけれども許し合いなさいと言われています。まあ、こうして私たちは神に選ばれたもの、清められたもの、愛されたものであって、だからこそそこにあるような深い慈愛、あるいはこの親切、謙遜や柔和、寛容、忍び合い、あるいは許し合い、そういったものを身につけ、本当にキリスト者としての品性を身につけるようにと責められております。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちはあなたにあって本当に選ばれたもの、また あなたにあって本当に愛されているもの、そのようなものであることを心から感謝をいたします。あなたにそのようなものとして、私たちが本当にあなたに喜ばれるキリスト者としての品性を身につけることのできますよう、どうぞ導いてください。社会において、家庭において、あるいは教会においてさえもさまざまなことがあるかと思いますが、その中にあってこの聖書において語られているところのものを身につけて歩むことのできますよう導いてください。まだまだ足らないものでありますけれども、御霊によって聖霊によって強められ変えられていくことができますようお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。